東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラジオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。あっという間に寒い季節になりましたね。この間ね、夏暑いな、汗かいてここまで来るなみたいなこと言ってたのに、なんかだいぶね寒くなって、毎回着るものをね、何着ていこうみたいな、昼間はまだちょっとあったかいから何着ていこうっていう風に考えてたんだけど、最近はマフラーつけようかな、つけないでおこうかなって悩む毎日でございます。ということで、番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、さなだアットマークレディオ 365.net、 sanada アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由加のマイフォーカスレディオ第96回目放送、自分流、始まります。この番組はレディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。では偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。それでは今回ご紹介する名言は、自分を見つめ返せる名言を2つ紹介したいと思います。はい、このね、年末に近くなるとなんか振り返りたくなるというかね、自分をね、毎年やってるけどね。はい、ということで1つ目、スイスの精神科医カール・グスタフ・ギュングの名言です。長いね名前。他人に対して感じる苛立ちや不快感は自分自身を理解するのに役立つことがあるということで、それよりもこの名前がね長かったなと思って、カール・グスタフ・ギュングさんですね。はい、他人に対してその感じる苛立ちって、やっぱなんだ、ことわざとかでもさ、他人の振り見て我が振り直せみたいなところもあると思うんですが、あの人のこういうところをちょっと不快だから私はやらないでおこうとかね、なんか私は結構反面教師ってっていうので、そういうことを感じた時には人にはこんなことを、することはやめようみたいなねことを思うことがあります。例で言うと、私会社で20代の頃っていうか、一番最初に入った会社でですね、結構入った時やっぱ先輩厳しかったんですよね。で、言われてないことをなんかやったのって言われてすごい怒られたことがあったんですよ。で、言われてないことを、知らないことを言われて怒られるっていうのすごく理不尽だなって感じてたんです、私。だけど自分が上司になった時は絶対それをしないでおこうっていう教訓にして、でもそれは仕事をする上っていうか、人をこう指導する上で自分もすごく気をつけていたことで、だからもうよく言う、コーチングとティーチングの違いをしっかりするみたいなね、知ってることはやっぱりコーチしてそれをうまく活かせるようにするし、で、知らないことはだから間違えちゃったことがあって このこと知ってたって最初に聞くんですよ。で知らなかったって言ったらごめんねって言って、教えるところからちゃんと始めるっていうことを、ちゃんと心に刻んで、できたのは、自分の中でもその一番最初に入った時に受けたちょっと悔しいなって思いから、そういう心が生まれたっていうところなので、この、他人に対して感じるその苛立ちとかそういう不快感っていうのは、やっぱりこうね、自分を理解したりとか、例えば自分を成長することにもつながるんじゃないかななんてね思いました。そして2つ目の名言、アメリカの実業家の方の、これちょっと名前がねわからないんですけれども、方の名言です。私がこれまでに思い悩んだことのうち、そのほとんどは取り越し苦労だった。これアメリカのスティーブ・ジョブズさんだったっけな、なんかそんなような方だったような気がする、名前忘れちゃった、でね、これがその私がね、私って結構ね、今悩まなくてもいいことを今悩むことがあるんですよ。よく言われるの、局長に何回言われたかな、今そんなこと考えなくてもいいんじゃないみたいな、今からそんな心配しても仕方ないよって言われることが結構あって、何なんだろう、私なんか将来のことっていうか、例えばちょっと未来のこととかも考えて、こういう風になったらこうしようみたいなところまで考えておかないと不安なのかなと思って、だそれ考えた時に、そうなったら考えればいいのに、なんだろうな、そうなる前から、例えば自分がもしこれを失敗してこうなった時にはこうしてようと思うんですけどみたいな話をすると、今まだそれをどっちにも転んでないのに、そんなこと心配する必要ないからってよくね局長に言われるのは、その辺はなんかね、毎年1回言われてる気がするんだよね、いろんなことで。それはね、自分がこう成長できてないなって思うところで、毎回それを言われると、あ、そっか、またこういうところが出ちゃったんだなとかでね、考えることが多くあるんで、またねこの年末がこう近づくにつれてね、この自分を振り返る時間っていうのをね、皆さんもねぜひ作っていただければと思います。さあ今日は自分を見つめ返せる名言を2つ紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに、勝手気ままにトークするコーナーです。ということで今日のテーマは、これだけは譲れないことということをお話ししていきたいと思います。皆さんの中にもね、これは絶対譲れないぞって思うものってたくさんあると思うんですけれど、今日はね、自分流というね、テーマをもとに、私が、考えた私の中で譲れないことっていうのをね、いくつかお伝えしたいと思います。勝手にね、聞きたいか聞きたくないか分かんないけど、勝手にお伝えするよ。1つ目、これね、何でもおろしポン酢ですね。で、私はこのポン酢とか酢が好きなんですよね。こう何でも酸っぱい味が好き。昔からお酢、私ね昔体操部だったんですよ。別にそんな ね情報いるかどうか分かんないけど、私昔体操だったの、中学校の時に。で、あの昔って酢を飲むと体が柔らかくなるっていう迷信をね、あの信じてたわけで、あの親も信じてたわけだから、毎日夜に酢のものをね、あの食べさせられてたので、私も進んで食べてたので、それが普通にこうなんだろう、もやしを湯がいたものにただ酢をかけて食べるっていうねものなんだけども、これがねまた美味しくて、で特にあの暑い夏なんかはあのさっぱりしてて食べやすかったんですよね、部活とか帰ってきて。でそれから私は味付けがその酸っぱいものが好きになった。だから今でも家にそのおろしポン酢もしくは柚子ポン酢が置いてあって、例えばご飯とかを買ってきたとしよう、例えばこう牛丼とかね、牛丼とか買ってきて、普通のそのおろしポン酢牛丼を買うとちょっと高いけど、普通の牛丼買ってきて家でおろしポン酢をかけて食べるっていうね、とかあのコンビニで買ってきたものに対してもなんかかけられるものは全てかける、納豆にも酢みたいなね、まあ何でも酸っぱいものが好きっていうね。はい、そして次、これだけは譲れないもの、ピザにはコーラ。まあ私のラジオを聞いたことがある人とか、私のことを知ってる人は、いやピザに関係なくないあんたって思うかもしれないけど、だから飲み物はピザにはコーラ以外ありえないんですよ。なんだろうね、牛丼にもコーラでもいいけど、まあ結局何でも飲み物はコーラがいいけど、でもご飯物はお茶がいいんですよ。で普通の甘めのパンだったらコーヒーがいい。でもなぜかそうだな、ポテトチップスとかピザとかそのカロリーが高い、あチーズがかかってるものかな、だからチーズ系の味がするものとか油があるものやっぱコーラで流すっていうねこれがねまた美味しいんですよね。はい、そして次のこれだけは譲れないもの、コーヒーにはクリームに砂糖3、っていう、これはねこれも小さい頃っていうか学生時代ですね、私の朝ごはんっていうとトースト1枚にコーヒーだったんですよ。でうちのコーヒーっていうのは、まあ、インスタントコーヒーですよ、コーヒーはなんだろう、ネスカフェのなんていうの、スプーンでこう入れるインスタントコーヒーあるでしょ、あれに1杯に、でクリープが2杯、そして砂糖が3杯っていうのがうちのコーヒーなんですよ。コーヒーなんですね。でこれはだからコーヒーって言われるものが絶対全てその味だと思ってたんですよね。だけど外でこうじゃあコーヒーがみんなでこうなんかご飯屋さんとか行ってコーヒーじゃ最後にって出された時に、初めて外でコーヒー飲んだ時に、なんかなんだこの苦い飲み物はみたいな、これがコーヒーです本来のみたいなね、はい、私が思ってたコーヒーとちょっと違うなっていうカルチャーショックを受けたことを思い出しましたね。そして最後に、プレゼントの包みは綺麗に剥がす、これはね日本人の特有のあるあるですね。私この間なんとこうお誕生日をね迎えまして、一つ年を取ったわけなんですが、その時にもプレゼントもらったんですよ。でプレゼントもらって自分でこう包み紙を開けて、無意識に開けてたけど、全部こうテープから何から綺麗に剥がして畳むっていうね、いつ使うかもわからないそのね包み紙を綺麗に畳むことがすごく気持ちいいですよね。なんかこうアメリカとかだとプレゼント開けるときにさビリーってやるじゃん、ビリーっていうのがなんかせっかく包んでくれた方のその行為を無駄にしてるような感じがして、 私的にはなんか感謝もしつつ綺麗に取って整えたいっていうねそうそうそうぐしゃぐしゃぐしゃっていうのやんないけどこうビリってこうアメリカンなね開け方っていうのはちょっと私には合わないんじゃないかななんてね思います。ということで今日はこれだけは譲れないっていうねお話をさせていただきました。以上ゆかつフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
お送りしてきました真田由加のマイフォーカスレディオエンディングの時間です。言葉セラピーのコーナーではバレた言葉セラピーのコーナーでは自分を見つめ返せる名言を2つ紹介させていただきました。ゆかつフォーカスのコーナーではこれだけは譲れないことをお話しさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。ということで自分でねこうやっぱり自分のことを見つめ返すっていうね時間っていうのはちょっと大事じゃないかなって、うん、こうね寒い季節になってくるとね、なんだろう心もおセンチになるのかしら、なんか木枯らし吹く季節になるといつもこんなことをね、自分を見つめ返すっていうね、なんだろう自分に酔いしれるっていうね時がね、やってくるんですけどね、これは何でしょうね、なんかこう。寒いとそういうなんかちょっと寂しい考えみたいな病気だね、うん、自分に酔う病気だね、うん、これね大人になるとね大人になってね独り身の人ほど陥りやすい病気ということでね皆さん気をつけてくださいね。それでは番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はアットマークの後ゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第96回目放送自分流これにて終了です。ここまでのお相手はお誕生日を迎えてちょっと年が取っちゃったさなだゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air